写経だより、ナンバー157、平成28年7月。ふれあいネットワーク、大網白里。支え合う、福祉で築く街づくり。発行、社会福祉法人、社会福祉協議会。テープ提供、社会福祉協議会。作成、ゆみの会。主な内容、平成27年度社会福祉協議会事業報告、決算報告。夏休みボランティア体験教室が始まります。災害ボランティアリーダー養成講座の参加者募集。平成27年度に社会福祉協議会が行った主な事業。地域ぐるみ福祉ネットワーク事業。1、福祉教育推進校及び福祉教育推進支部の指定。平成27年から9年度。学校名、君の森小学校、水穂小学校。支部名、山部支部、水穂支部。社会教育推進連絡会1回。2、福祉教育推進共同事業、福祉体験学習1回。3、福祉体験学習貸し出し用具、車椅子3個、高齢者疑似体験セット2個、展示機1個、体験台1個。4、子育てサロン年11回、ピヨピヨ広場、参加延べ人数親子327名、すくすく広場親子240名、コロコロサロン217名、のびのび広場184名、子育てサロンボランティア研修会全体育会3回、参加延べ人数69名。5、障害者サロン2回、参加延べ人数43名。6、ふれあい福祉大学全12回、修了者16名。7、ボランティア活動状況。登録グループ19グループ399名。個人登録者202名。ボランティア斡旋状況16点。8、災害ボランティアリーダー養成講座3日間、研修者23名。9、災害ボランティアリーダースキルアップ講座受講者37名。10、介護支援ボランティア登録研修会4回、登録延べ人数59名。11、ふれあい生き生きサロン47箇所。広報啓発及び研修事業。1、広報誌写経だより、奇数月6回発行。2、福祉講演会参加者307名。3、役員評議員など研修。参加者20名。その他の事業、福祉バザ産業文化祭参加者9名。在宅福祉サービス事業。1、総合相談事業、開設日日数相談者集の図にお知らせします。心配事相談21日40名。法律相談45日285名。税務相談12日19名。心の相談12日70名。相談員研修会2回、参加延べ人数14名。2、在宅介護機器貸し出し事業。車椅子70回、介護ベッド4回、杖歩行器6回、ポータブルトイレ5回、バスボートバスチア4回。3、有料在宅福祉サービスコスモスの会。利用会員14名、協力会員11名。利用延べ人数137名、利用延べ人数568日。協力会員研修参加者14名。4、軽度生活援助事業、市委託事業、利用者21名、利用延べ人数68名、利用延べ日数582日。5、介護、訪問介護事業、介護保険法、利用者38名、利用延べ人数389名、利用延べ日数3611日。6、障害福祉サービス事業、障害者総合支援法、利用者11名、利用延べ人数146名、利用延べ日数788日。7、外出支援サービス事業、利用会員32名、協力会員4名、 運送回数535回、運送延べ人数308名。8、日常生活自立支援事業利用者4名、生活支援員登録者20名、現任生活支援員3名。各種資金貸付事業、生活福祉資金、緊急小口資金17件、転宅費2件、教育支援資金5件、指定管理者制度での施設運営。1、福祉会員、福祉会館、平成27年から31年度、地域福祉センター、福祉産業所。2、福祉産業所、開所日数236日、利用者数9名、保護者会、運営委員会2回、行事24回。3、老人福祉センターコスモス荘、平成25年から29年度、市老人クラブ連合会支援。平成27年度社会福祉協議会決算報告。収入1億5,807万3,000円。内訳パーセン程度でお知らせします。経常経費補助金収入 28%、 受託金収入 19%、 介護保険事業収入 7%、 共同募金配分金収入 4%、会費収入 4%、 これは皆様から協力いただいた会費です。事業収入 2%、 障害福祉サービス事業収入 1%、 寄付金収入 1%、 助成金収入 1%、 その他の収入 33%。 支出1億5,807万3,000円。内訳人件支出 46%、当期末支払い資金残高 17%、 その他の活動支出 14%、 事業費支出 13%、 助成金支出 6%、 事務費支出 3%、 負担金支出 1%。 新体制スタート、各支部で総会を開催。4月から5月にかけて社会福祉協議会の5つの支部で総会を開催しました。今年度は役員改選があり、新体制でのスタートとなります。各支部では引き続き第4次地域福祉活動計画コスモスプランセカンドステージに沿って、各支部で地域の特性を生かし事業を推進していきます。少子高齢化が進む中での高齢者の見守り、子どもの登下校時の見守り、支部と小学校が一体となった福祉教育の推進、敬老会やふれあい生き生きサロンなどの敬老事業などに取り組んでいきます。支え合う福祉で築くまちづくりの理念に基づき頑張っていきますので、市民の皆様のご支援ご協力をお願いします。福祉産業所ニュース、練習の成果を発表。5月27日金曜日、房総平和園で毎年開催される園芸交流会に参加しました。福祉産業所では月に1回和義会の先生に民謡を指導していただいており、園芸交流会はその練習の成果を発表する場でもあります。昼休みなども練習を重ね、本番は大きな声で堂々と歌うことができました。房総平和園の方々や和義会の方々の発表も楽しく聞くことができ、素敵な時間を過ごしました。介護支援ボランティアに参加しませんか。平成27年10月からスタートした介護支援ボランティア制度は、65歳以上の方が市内の介護保険施設でボランティア活動を行うとポイントが得られ、そのポイントを最大5000円年額の交付金と交換できるというものです。ボランティア活動への参加を希望される方は登録研修会にご参加ください。7月21日木曜日午後2時から、受付午後1時45分、会場中央公民館1階会議室。内容、制度の説明、ボランティア活動の留意点、ボランティア登録の受付、2時間程度を予定。対象者、市内に住民登録のある65歳以上の方、市の介護保険第1号被保険者。申し込み方法、 7月14日木曜までに社会福祉協議会の窓口または電話で申し込み、持ち物、介護保険証、印鑑、筆記用具、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会721995、介護支援ボランティア受け入れ施設登録者アンケート結果、調査の目的、介護支援ボランティアにご協力くださっている施設や登録者の活動状況やご意見をいただき、その声をもとに今後の事業に役立てようとするものです。介護支援ボランティア受け入れ施設数、平成28年3月31日現在、受け入れ施設数、23施設、入所施設11、通い施設所12。介護支援ボランティア登録者の状況、平成27年3月31日現在、登録者数52名。介護支援ボランティア受け入れ施設アンケート。1、キー施設では月に何人程度の介護支援ボランティアを受け入れましたか。1人程度3施設、2人程度4施設、3人程度3施設、4人以上なし、0人4施設。2、介護支援ボランティアの受け入れ時、初回に行っているオリエンテーションの内容に当てはまる項目、すべてに丸印をつけてください。施設の紹介、9施設。利用者、入所者さんへの接し方、9施設。転倒等の対応方法、2施設。緊急時の対応方法、1施設。その他、なし。3、介護支援ボランティアの対応でお気づきのことや今後の受け入れについてのご意見などありましたら記入してください。ご利用者様もいつも介護スタッフでなく、外部の方の訪問や お話を楽しみにされていて大変嬉しく思っています。介護スタッフもボランティア受け入れについて学ばせていただく機会となり、互いに良いと思います。もっと多くの方々にこの事業を知っていただき、地域で介護を支え合う一員として参加していただきたく思います。介護支援ボランティア登録者アンケート。1、介護支援ボランティア制度が始まる前からボランティア活動をされていましたか。していた17名、していなかった5名。2、現在行っている介護支援ボランティア活動の内容をお聞かせください。リクレーションその他の行事の指導をまたは補助、9、話し相手、14、散歩または施設内移動の補助、3、ホームページの乗降の補助、3、湯茶の提供または食堂内の配膳及び下げ膳の補助、9、清掃、4、洗濯物の整理、4、草取りまたは草花の手入れ、2、その他、7、3、活動の回数をお聞かせください。週3回以上、1、週2回、5、週 1回、7、月1から2回、6、不定期、2、無記入、1、4、施設の対応でお気づきのことがありましたらご記入ください。スタッフの方々に親切にしていただき、楽しくボランティアをさせていただいています。丁寧に気持ちよく対応してくれます。対応してくれています。同意見3、施設の職員の皆がとてもいい人です。入居者の皆さんと一人一人話し合いがとても楽しいです。時間が経つのが早いです。5、今後の活動へのご意見などありましたらご記入ください。ポイントは1回につき1ポイントとしたらした方が分かりやすい。従来から永年組織的に活動しておられる方々とのマッチングがスムーズに進むことが望まれる。小規模なので合っている。同意見1。現在活動している施設が1施設なので、今後は他の施設にも働きかけ活動していきたい。介護支援ボランティア受け入れ施設及び介護支援ボランティア登録者の皆様、アンケートへのご協力ありがとうございました。
ボラ連協ニュース、夏休みボランティア体験教室参加者募集。この夏休みに様々なボランティア体験をしてみませんか。各学校を通して、児童・生徒の皆さんへパンフレットを配布しています。市内公共施設の窓口にもパンフレットを置いています。お気軽にお申し込みください。受付期間、 先着順となります。7月4日月曜から8日金曜まで、午前9時から午後5時。問い合わせ申し込み、大網白里市ボランティア連絡協議会事務局、721995。グループ、団体、内容、日時、場所、対象者の順にお伝えします。大網白里市ボランティア連絡協議会、調べてみよう福祉マーク、使用済み切手やプルトップがどのように役立つかを知ろう。8月3日水曜午前10時から11時30分福祉会館研修室、小学1年生から一般、ホレブデイサービスセンター、施設や地域で暮らす精神に障害を持つ方々とおやつ作りやレクリエーションを通じて触れ合いましょう。保護者同伴の参加歓迎です。7月26日火曜午後1時30分から3時30分ホレブデイサービスセンター、小学4年生から一般、大網白里市福祉作業所、利用者の皆さんと作業やレクレーションをしてみませんか。7月27日水曜から8月4日木曜、平日のみ、午前10時から11時30分、午後1時30分から3時、大網白里市福祉作業所、中学生から一般、親と子のふれあい広場、小さなお子さんが好きな方、一緒に楽しく遊びましょう。1、7月27日、水曜、2、8月25日木曜、午前9時30分から正午、1、吉備の森、4丁目自治会館、2、吉備の森、2丁目自治会館、小学5年生から中学生、森の小屋に、グループホーム利用者の方々と歌や手遊びをして触れ合ってみませんか。7月28日木曜、午前10時から11時、グループホーム森の町、小学5年生から中学生、10日会、かわいいドアプレートを作ってみませんか。7月29日金曜、午前10時から11時30分、福祉会館、研修室、小学1年生から一般、手話サークル歩み、聞こえない人たちと手話で楽しく遊びましょう。保護者参加できます。7月31日、日曜、午後1時30分から4時30分、中央公民館講堂、小学1年生から中学生、三部緑学園、入所施設の利用者の方々と触れ合ってみませんか。話し相手、折り紙、散歩など。8月1日月曜から8月31日水曜、平日のみ、午後4時から5時30分、三部緑学園作業室、高校生から一般、薪の機械、施設で布団カバーの取り替えを通して、利用者の方と触れ合ってみませんか。なお、当日体調の悪い方は参加を見合わせてください。8月2日火曜午前10時30分から11時30分、特別養護老人ホーム大網緑の里、小学5年生から一般、マスホひまわり会、プロの技術者と一緒にボランティアしませんか。利用者の方のヘアカットの補助。なお、当日体調の悪い方は参加を見合わせてください。8月2日火曜午前10時から正午、特別養護老人ホーム大網緑の里、小学4年生から一般、お話どんどん、図書室のお話会で紙芝居や絵本の読み聞かせをしてみませんか。説明会、8月6日土曜午後1時から3時、 実演8月13日土曜午後1時30分から3時30分保健文化センター会議室小学5年生から一般ゆいの会一緒に音訳テープを作ってみませんか。8月8日月曜午前10時から正午福祉会館研修室小学1年生から一般プラセル九十九里デイサービスレクリー利用者の方とゲームや歌体操などをしながら楽しいひとときを過ごしませんか。お待ちしています。8月9日火曜午後2時から3時30分デイサービスレクリー小学4年生から一般タケノコの会サロン障害者のサロンで楽しみませんか。ゲームや合唱クイズなどもあります。簡単な調理の手伝いをしてお昼を一緒に食べましょう。8月18日木曜午前9時から正午保健文化センター集団指導室小学4年生から6年生特別養護老人ホーム森の町利用者の方と触れ合いましょう。レクリエーション、散歩、掃除など8月18日木曜、21日日曜午後2時から4時特別養護老人ホーム森の町小学5年生から一般社会福祉協議会マスホ支部援護部会施設を利用されている方たちの車椅子を押す手伝いやみんなと一緒に体操や遊びなどを体験します。8月19日金曜午前9時30分から11時30分特別養護老人ホーム大網みどりの里小学4年生から一般展示グループ自分の名前を展示で打ってみましょう。8月25日木曜午前9時30分から11時福祉会館研修室小学4年生から一般なお持ち物や定員などの詳細はお問い合わせください。大網知良聡社会福祉協議会新理事幹事評議員の紹介。理事幹事評議員の改選があり次の通り選任されました。就任のご挨拶。大網知良聡社会福祉協議会会長小川正信。先般の理事会で選任され引き続き会長の重責を担うことになりました。我が市も人口減少が徐々に始まっており高齢化も急速に進んで特に一人暮らしの高齢者が目立って増加しております。このような地域環境の中で高齢者や子育て中のお母さんたち障害をお持ちの方々がより安心して暮らせる社会にしていくために社会福祉協議会は今後も努力を続けてまいります。介護保険法の改正に伴う事業や障害者差別解消法も施行され社会福祉協議会の仕事も増大する一方でありますが役職員ともに協力し合い行政と連携しながら第4次地域福祉活動計画コスモスプランの実践を通じ地域福祉のために努力をいたします。市民の皆様のご支援を心よりお願いいたします。理事幹事役職名氏名選出区分の順にお伝えします。会長小川正信学識経験者副会長澤田和子民生委員児童委員協議会常任理事町山茂雄市行政機関理事江沢清山部支部社協以後理事であります。長野和子マスホ支部社協後藤正義 大網支部社協、京江哲氏、瑞穂支部社協、高山義則、白里支部社協、星見和子、民生委員、児童委員協議会、三枝陽子、民生委員、児童委員協議会、大越正治、福祉施設、三部緑学園、山田茂子、ボランティア連絡協議会、安川博明、商工会、鈴木恵子、主任児童委員、白石高明、学識経験者、幹事、今井陽一、学識経験者、幹事、竹内光子、学識経験者、評議員、氏名選出区分の順にお伝えします。篠崎幸太郎、山部支部社協、五十嵐京子、山部支部社協、板倉幸子、増穂支部社協、中村昭一、増穂支部社協、中台義子、大網支部社協、野間智則、大網支部社協、今井哲夫、瑞穂支部社協、臼井康二、瑞穂支部社協、川島和美、白里支部社協、三橋光一、白里支部社協、加用武彦、民生委員、児童委員協議会、斉藤隆夫、民生委員、児童委員協議会、佐藤秀美、民生委員、児童委員協議会、花房隆子、民生委員、児童委員協議会、斉藤幸夫、民生委員、児童委員協議会、佐藤康子、ボランティア連絡協議会、加藤義子、ボランティア連絡協議会、小倉康隆、福祉施設、房総平和園、田尻秀明、福祉施設、緑の里、森谷武彦、福祉施設、森の町、所正樹、福祉施設、ワーナーホーム、芝美香、福祉施設、大竹保育園、中村武義、福祉施設、緑ヶ丘保育園、梅沢博子、老人クラブ連合会、猪川雅夫、身体障害者福祉会、八角英子、子ども会育成連絡協議会、榎沢正治、保護司会、秋葉明、区長会代表、奥貫誠、ボーイスカウト団、山本孝之、市行政機関、木島はじめ、学識経験者、小川忠雄、学識経験者。平成28年、熊本地震災害義援金の受付延長について、千葉県共同募金会では、熊本地震で被災された方々を支援するために、義援金受付期間が延長されましたので、お知らせします。窓口期間、平成29年、3月31日金曜まで、窓口受付、千葉県共同募金会、大網白里市市会、大網白里市社会福祉協議会内で受け付けています。領収書の発行、振込領収書などをもって、税法上の優遇措置、所得税、法人税の適用対象となります。その他ご不明な点は千葉県共同募金会のホームページをご覧ください。問い合わせ社会福祉協議会721995。ニュースセクション、お知らせコーナー、コミュニティ、災害ボランティアリーダー養成講座。社会福祉協議会では災害発生時に災害ボランティアセンターを運営します。この講座では災害ボランティア活動に対する知識を学び、活動していただける方を養成します。 会場、農村環境改善センター、泉の里。対象、市内在住の方で、全日程受講できる方。募集人数30名、定員になり次第締め切り。締め切り、7月29日、金曜まで。問い合わせ申し込み、社会福祉協議会、721995、ファックス721996。ここで A 面を終わり、B 面に続きます。